い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしています。
加さん、お久しぶりです。
久しぶりです。
最近中国行かれました？
3週間前に北京行きまして、うん、それでね、うん、さっき本差し上げたんですけど、本書いたんでね、はい、で本読んでくれた人はね、はい、忠告してくれて、はい、行かない方がいいじゃないかって言ったら戻れないとか、
そう、はいはい、
誰かもね、僕は無事に帰ってきたんだから思うにはね、はい、中国の言論統制がねまだまだ不十分じゃない、はい、
そこまで言う人は珍しいな。今日は皆さん面白い放送になりますよ。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
まあ、まず米中といえばですね、貿易摩擦、加さん、全体の今の流れをどうご覧になってますか。
ここまでこじれてしまった背景には、私は中国の対応がですね、最初が甘かった、はい、遅きに失したというふうに言わざるを得ない、はい、というのは、これ少し遡る必要あるんですけれども、はい、去年11月トランプ大統領夫妻がですね、北京訪問された時に、はいはい、中国はおそらく貿易不均衡の話注文つけられるだろうと習近平国家主席もある程度感知してたの で、うん、でだからあの時トランプ大統領に対して2500億ドル、日本円にすると28兆円、当時の為替でいうと、はいはい、買い付けと対米直接投資やると約束して、うんうん、それでね、北京が甘く見たのが、これでトランプ大統領も言わないんだろうと思ってたら、今年に入ってから続々と報復関税やら知的財産権の侵害に対する制裁やらいろんなやられましたので、やっぱトランプ大統領という人のやり方、中国政府が甘く見すぎだと私は思う、ね、
うん、トランプさんがね、やけに習近平さんにね、私はあなたを尊敬してるとか言って、うん、本当かなそれって僕は思ってたんだけど、中国もそのトランプ流のね、甘い言葉にちょっと騙されたですかね、うん、
中国人国民性から言えばですね、はい、褒められるとですね、ふにゃんとなるんだけど、
そう
です
か、
そうなんです、喧嘩を売られるとね、ナマコみたいに、ナマコ見たことあるかどうか、あれね、触られるとね、すごく硬くなっちゃうのよ。
そうそうそうそう。
あれね、中国人なんだ。だから中国人はナマコが大好きなんだよ。ほんと。
今やっぱりね、習近平さん、ナマコみたいになって硬くなってんじゃないかっていうね。
硬くなってるんです、ね、間違いなく。
表情も硬いし、まあいろいろな報道を僕を目にするんですけれども、とにかく疲れていると。貿易摩擦もあるし、国内では暗殺懸念もあって、うん、どうもですね、ナマコの一番硬い状態になってきて、うん、どうやったらほぐれるのかなと、そういうふうに見てるんですけど、私が最近非常に注目したのはね、ウォールストリートジャーナルだったと思うんですけれども、アメリカ側は中国に対して8項目の要求をしているという報道があってですね、うん、それちょっと簡単に言いますと、中国が対米貿易黒字を2020年までに年間2000億ドル減らす。つまり、今の赤字を半分以下にするということですね。うん、で、中国製造2025。これは中国を近代化させてですね、2025年には、建国100年の時かな、うん、中国を世界一番の経済、または製造大国にするという計画なんですけれども、これを中国が放棄するということをアメリカが求めていると。うん、で、世界貿易機関でアメリカが対中国で起こしている訴訟に反対しない。加えてですね、まだ4つぐらいあるんですけど、鉄鋼アルミ、その他産業での中国による補助金の削減や過剰設備の解消。中国はアメリカ企業に対する技術移転圧力をやめる。中国の商品サービスの一層の購入を行う。人民元の切り上げ。などなど、トランプ政権は中国の習近平政権に要求しているようですが、加さん、これ聞いてどう思われます？
要求されてもおかしくない、全く驚きはないんですけれども、はい、 これに関してコメントを申し上げると、はい、一つ目は今の習近平政権、中国政府が受け入れがたい話でして、ね、受け入れたら先ほど伊藤さんおっしゃられた国内の批判がですね、さらに噴出するので、下手すると習近平政権空中分解する可能性もあるぐらいのパンチなんですね。
なるほどね。
二番目、僕はこの特に中国製造2025年このプラン、こういうのが日本流で言うと産業育成政策なんですけれども、ね、偉そうなネーミングするから狙い撃ちされるわけですから、こういうのは密かにやるべき話である、
ね。
そうそうそう。何もね、偉そうなネーミングをしてですね、喧嘩を売るというか相手を警戒させるようなやり方っていうのは僕は非常に下手だと思うんですよね。
それね、下手だけど、習近平としてはそれを打ち出す必要が国内政治上あったんじゃないですかね。つまり彼はね、中国の夢ってことを言うわけじゃないですか。2049年には建国100年ですよね、
はいはい、
その時まあもちろん習近平さんがトップではないけれども、その下地を作ったと言われた人が習近平さんで、だから中国の夢ってことを言ってるんだと思うんですけども、そのなんかでかい計画ね、ボンと打ち上げないと国民がついてこないって考えたからじゃないですか、
我が国の指導者に理解を示していただいて感謝しますけれども、もし伊藤さんの説明通りであれば、はい、こういう話はですね、習近平国家主席やトランプにきちんと説明しなきゃいけない、はい、これはね、あなたに対するものじゃなくて国内向けのね、俺の政治基盤を固めるための一つのツールであるという説明しなきゃいけないので、でこれはね、外国に向けて大きな花火上げ以上やっぱ警戒されるのが最初から分かってないといけない話でしたよね。
僕見ててね、このアメリカの要求も相当きついもんだなと思うし、中国は受け入れないだろうなと思うけれども、でも対中国について言うと、鉄鋼アルミとかそういうのとは別にですね、やっぱりアメリカの議会の中にもものすごく中国警戒感が強いというのは事実ですよね、
はい、
で世論調査やると、やっぱり中国が知的財産権なんかを犯してきたというところに対して静かな怒りがあってですね、中国に対しては厳しく当たってもいいんじゃないのっていうような世論が、別にトランプ大統領だからではなく、オバマ政権の最後もそうでしたけれども、形成されつつあるように思うんですけど、それは中国知ってるんですかね？
知ってるっていうよりも、まず今いくつかな大きな話をおっしゃられたので、アメリカの議会の中でとりわけ共和党なんですね、中国に対して厳しくやるのが。だからトランプがね、共和党の支持を得ないといけないもんだから、そこは言ってみれば当然の措置だろうというふうに思われます、はい、ただしこういう状況の中で中国勘違いしているのが一点あって、すなわち中間選挙が終わればトランプ大統領態度を軟化させるだろうと、そうすると売られた喧嘩中国はね、強がって買ってやろうって話になって、知財権侵害って言った時に中国の外交部のスポークスマンの女性がですね、何言ってんの、知財権っていうのは人類共通の富だと
あのちょっとまずいこと言ってる、
ね、だからその余計なこと言わなくてもいいのに、そういうこと言うもんだから、この機会がさらに頭に来るものですから、だからね、僕はね、こういうこと言われた時に中国はね、腰を低くして謙虚にですね、改めるというふうに言えばいいのに、かつて日本がやったと同じようなことね、やれば。でも、中国人が最も苦手なのは腰を低くすることなんですよ。国民性からするとね。
僕ね、トウ小平さんが取った、はい、あの一連の政策、つまり、
昔の
ね、要するに爪を隠して、静かに成長してというね、そこを、習近平さんは本来あるべき時期よりも10年ぐらい早くあの政策を引っ込めちゃったんじゃないかと。
東高妖怪。
東高妖怪ね。
あえて言えば、習近平という人が、トウ小平に比べれば、そのずるさが足りなかったの、
ね、ああ、そうですね。
東高妖怪は東高妖怪で、よくよく考えると、別に決して。
ずるいですよね。
そうそうそう。
ずるいですよね。
そうそうそう。そうそうそう。
ずるさが足りない
と。そうそう。将来強くなってからやってやろうっていう、東高妖怪の考え方でしょ。
そうですよね。
要するに、習近平という人は、まだ十分に強くなってないのに、いきなり立ち上がっちゃったもんだから、バシャーでやられたわけ。
やっぱり、母さんもそう思われます。
おっしゃる通りですよ。
うん、
問題はね、中国政府のデッドライン、
はい、
要するに守らなきゃいけない一線、はい、どこにあるかっていうと、例の160億ドルの追加関税、はいはいはい、ここまで予想通りの措置なんですけど、問題なのはここじゃなくて、ワシントンで公聴会やっている2000億ドル。
そうですね、その次ですね。
これやられたら中国経済が耐えられない。
うんうん、
中国政府がどうしても 食い止めないといけないのがあの2000億ドルの実施なんですよ。もしも2000億やられたら何が起きるかっていうと、雇用は悪化します。
ああそうですね、
間違いなく雇用、輸出製造業がですね、リストラに走る、すでに一部やってるもんですから、そうすると今の習近平政権、中国社会にとって一番怖いのは社会不安なんですよ。出稼ぎ労働者今2、3億ぐらいいるんですよ、彼らがですね農家になれないんですよ、農村に戻れない、
戻れない
で仕事を失っちゃうともう社会不安になるわけですから、これは一番恐ろしい話です。
貧しい生活をしている人がどう考えるかっていうと、容易に想像がついて、なんで俺だけこんなねひどい目に遭わされるんだっていうことになって、はい、それは結構社会騒乱の原因にもなるのかなというふうに考えてますけどね。
今の習近平政権にとってそこをある意味では時限爆弾のようなもんでして、ただ今まで国内に対して締め付けが厳しかったんですけれども、まさかこのタイミングで外からアメリカから挑戦されて貿易戦争仕掛けられるというのは多分予想できなかったんでしょうね。
で、加さんね、さっき挙げたいくつかの、例えば中国2025製造でしたっけ、あの計画をやめるとかね、貿易黒字の削減には少しは歩み寄るんでしょうけど、それは数量目標を設定しないという中国の方針に反するわけだし、いろいろ見ていくと、中国と基幹的な政策をかなり揺さぶられる事態ですよね。それはなかなか受け入れられない。
おそらくホワイトハウスもね、中国はそのまま鵜呑みしてくれるとは思ってないはずですから、例えば中国製造2025、あのプランなんですけれども、丸ごと飲まない代わりにですね、中国は多分出してくるのが、これはあくまでも国内向けの話であって、
今俺出してくるんですね。
あの国内向けの話であって、知財権をきちんと保護する前提で、我が国のね内政ですから、それがアメリカを狙い撃ちするというのは一切しないと約束をする。二番目がね、やはり中国は譲歩できるのが金融の解放。
ああ、なるほどね。
これはね、アメリカにとって非常に魅力的な話なので、金融の解放。とともに、先ほどね、人民元の切り上げっていう話があったんですけれども、中国は譲歩できるのが切り上げじゃなくて人民元がですね、市場メカニズムに基づいてフロートできるようなですね、変動できるようなレジームチェンジしていく。という、だから言い方をですね、改めて、で交渉していく、
単純な切り上げじゃなくて、そうそうそう、要するにリーベを持たせて通貨が自由に動けるようにするんだと。
この辺は伊藤さんはプロだから、そういうことなんですね。ただ、北京として知っておかなきゃいけないのが、たとえ中間選挙終わってても、トランプ大統領はおそらく態度を軟化させない。明らかに最近彼のツイッター読んでると、2期目を意識し始めてるもんだから、そうすると2年後、本選挙あるもんだから、もっと厳しくやってくるっていうのは、これ北京知っておかないと、甘く見ちゃうとね、またやられると思うね。
なるほど。
今注目の不動産投資。初めての方から経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
ちょっと政治も目を向きたいと思うんですけれども、北戴河の会議についてですね、ここ数年は中国というのは北戴河っていう会議なんかあるともないとも言ってこなかったのに、今年について言うと、例えば李克強が出席しましたとかね、誰々が出席しましたとか、3人ぐらい出席したっていう報道があったじゃないですか。これものすごく僕興味があって、それって北戴河っていう会議があって、そこでは長老が習近平さんに向かってなんか文句言ってますよと、この3人が出てったんですよっていうふうに中国のメディアが伝えているように見えるんですが、それは間違いですかね。
間違ってないんで、その前に日本と違って中国の国会は機能してないんで、そもそもは。だから毎年3月全人代とやられるんですけれども、ただ全人代というのはあくまでも形式的な話であって、セレモニーなんですね。ビッグパーティー。で、重要なのがこの北戴河、北京の東北地方にあるリゾート地で、現役の指導者、大臣も含めて、それから引退した OB、元国会主席、総理たち集まって、ある種、諮問委員会に近いような、その政策をですね、審議するんですね。この会議そのものというのは秘密裏になってて、一切オープンしない。 ただ今伊藤さんおっしゃるように今回はいろんな異変があったんですね。ちらちらとみんな北戴が集まってるっていう報道が国内であったり、習近平国家主席2週間もCCTV という中国のテレビに一切出てこないという、だこういう中国の宣伝の仕方に反するような非常識的なやり方でやってる部分があって、これがなぜなのか外国のメディア随分疑心暗鬼して、いや失脚したじゃないかという、そこまで言ってなくて、ただやはり間違いなく党内の特に OB 老人たちがですね、長老たちが習近平政権に対する批判紛失したわけですけれども、ただどういうふうに批判してるかっていうと、すなわち貿易戦争に対する対処の仕方がですね、間違ったっていうことを口実にして、例えば反腐敗やりすぎたんじゃないかという不満も便乗させて一気に来たわけですけれども、でその中で特に劉鶴という副首相がですね、今年2回ワシントンに行ったんですけれども、2回目トランプにも会って、ただ交渉が不調に終わった、だからあなた起用したこの人がね、一切役に立ってないという批判もあって、だから今回商務部の副部長を送ったんだけど、劉鶴行ってないんですよ。任命責任というのは日本人の間でこれよく言われる言葉ですけれども、おそらく習近平国家主席の任命責任がですね、長老の間で問われていたと思われるんですね。
それとの絡みで言うとね、要するに習近平さんは自分を神格化する方向にね、この国が北朝鮮かと思うような形で一時進んでいたんだけれども、それは中国で起きるあらゆることが全て習近平さんの責任、または成果、どっちでもいいんですけど、ということは負が目立ってくると習近平さんに対する批判が集中するような構造にね、自分でしてしまったということだと思うんですよ。つまり今までだったら李克強もいてね、習近平もいて、李克強は経済やってて、マーケットが混乱したら李克強お前のせいだとこう言えたけど、今はどちらかというと全て私がやってますっていう感じで、習近平さんに批判が集まりやすい形になってるじゃないですか。で、最近注目されるのは、李克強さんが結構メディアに改めて出てきてる兆候がありますよね。それ何を意味するんですか、それは。
いや、今、すでにおっしゃった通りだと思いますが、すなわち、指導者がね、個人崇拝するっていうのは、ある意味では権力基盤を固める上では重要だと思うんですよ。ただし、あんまりね、急ぎすぎるとですね、急がば回れという言葉もあるもんだから、しかも長老がですね、ほとんど死んでない中でやっちゃうと、長老が絶対不愉快なわけですよ。今まではですね、どちらかというと、弱い立場に立たされた李克強はですね、息を吹き返して復活してきたというような状況なので、ただし、僕は習近平決して、これで勢いですね、失ってしまうというのは私は思わないので、少し体力温存して、得意じゃない腰を低くする姿勢になっているような状況なんですよ。
なるほどね。彼が背負っている重さというのが、彼にとっても負担になってきていて、それはある意味、本当に信頼できる人が数少ない、基盤が弱いんじゃないかなと、その割に神格化個人崇拝進めちゃうんで、ちょっと習近平政権の政治が、母さん今はね、このまま終わるとは思わないって言ったけど、弱体化している兆しかなと思うんですが、これはどうですかね。
まずね、一点目としては、今のこの状況、習近平国家主席自らがですね、作り出したと思わないんで、結局その取り巻きの周りのチャイナセブンの中のですね、最も彼が信用している作業に忖度して作った雰囲気空気がこれできたっていうのがありまして、ラジオだから名前言うと日本人のリスナーにとって難しいかもしれません。ただ大コネっていうのがいるんですけれども、この人はいわゆる理論家なんですよ。そういう神格化するストーリー作るのがうまいんで、ただやっぱり急ぎすぎたんですこの人はね。そうすると周りがですね、そのプロパガンダみたいにですね、習近平国家主席を本当神様のように祭り上げるわけですよ。これがね、習近平国家主席一回二回言われて警戒するかもしれませんが、毎日言われるとなんかそのいい気分になっちゃうわけですよ。結局は神様になってないのに神様のように祭り上げられてるもんですから、私はかなり危険な状態になってきていたと見ていいと思います。
行ったと
思います。ただ終わってない、簡単には終わらない。いや逆に言うと、 みんな知ってるんだけど、この人はですね、取り替えても次の人は結局同じことやるわけですから、体制変わらなければね。ですから私は正しい表現させていただくとすれば、今の中国は分水嶺に差し掛かってると思うんですよ。民主化していくか、毛沢東の時代に逆戻りするか、という話だと思う。
どっちの可能性が高いと思われ
ますか？向こう10年、20年のタームで見た場合、毛沢東体制に戻る可能性が高い。なぜかというと、習近平チーム、ほとんどこの世代がですけれども、毛沢東の文革の時代に育った人たちなので、彼らが受けた教育、すべてですから、民主主義などの本を読んだことがない人たちにね、民主化せえっていう話、無理な話ですよ。
ということは強権的な政治が行われるっていうことですよね。
はい、
でもマーケット経済は維持します、うん。そうしないと中国の富が生まれません
って。で、彼らの間でね、一つ新しい言葉使われて、なぜか海外のメディアほとんど報道してないんですけれども、レーニン主義市場経済。
レーニン主義市場経済。
レーニンという人は生涯ね、やっぱ統制。はいを最も追い求めてた人なんで、相反する二つの言葉並べてるだけで、これある意味でこの世代の人たちの心を表してる矛盾なんですよ。レーニン主義、統制された市場経済。彼らからすると、統制しなければ腐敗するので、でも統制されると市場経済が死んじゃうわけですよ。
そうですよね。うん、まあね、私は日本にしてもね、アメリカにしても、少なくとも自由というのは原則であって、その上に、まあ若干のセキュリティとかね、統制がかかってきてるわけで、それは、まあ、10年とおっしゃいましたよね。
うん。10年、20年、
ね。10年、20年のうちに行き詰まる可能性が高いんじゃないですか。
経済については行き詰まると思いますよ。
うん、ますよね。うん、
ただ、今までの40年間の改革開放、経済世界2番目の GDP になってきたから、そのレガシー、蓄積された富、相当あるものですから、まあまあね、北朝鮮じゃないので、だから10年、20年は持つと思われるんで、20年後どうなるかというと、今の40歳以下の人たちが上がってくる。るので、40歳以下の人たちは全く違う、文革の影響全くない、毛沢東で誰だというような感じで、彼らがオスカーの映画を見て、日本のアニメーションを楽しんで育った人たちですから、彼らは今の渋谷でブラブラ遊んでる日本人の若者、全く同じ考え方ですから、そうなった時に20年後中国変わると思う。
今具体的に現れていることは、13日間 CCTV に1回も出なかったんですか？
そうです。CCTV ってね、決まってるんですよ、
はいはい。
トップニュースは必ず国家主席出てくるの。2週間もですね、
はい、
全くトップニュースとして報道されてなかった。
いつもトップに出てきたのは誰？李克強ですか？
李克強だったり、他のニュースだったり。だからそれ結構ね、話題になってたんです
よ。あと一部報道によれば、習近平の看板が外されたとか、習近平のお言葉が外されたとか。
それから上海にある出稼ぎのね、若者の女性。習近平の肖像画写真に大きな看板に炭をぶっかけたなんて、この女性が今精神病院に入れられたんだけど、でもそれがねぶっかけたっていうのは一若者の行為だと私は思わないので、後ろ誰かがいるわけですよ。だって関係ない人なんでこう写真ねあれするか。だからやっぱりいろんな意味で不調和音っていうのがあるわけですよ。
出てきてる。で、そのきっかけを作ったのがアメリカの貿易摩擦、または貿易戦争であって、はい、ということはこれが解決しないと中国の国内の政治的矛盾も深まるってことですよね。
そうです。で、逆の見方をさせていただくと、
はいはいはい、
40年来初めてこんな強い外圧中国にかかったわけですよ。
うん、初めてね、
うん。で、これをね、チャンスと見るか、リスクと見るかにもよるんですが、僕はこれチャンスだと思うんでね。
中国が変わる？
外圧を利用して、改革抵抗してきたその抵抗勢力いるはずですから、それを封じ込めて改革を進めていけば、中国は大きく前進するし、さもなければ混乱するよ。
でも習近平にそんなアイデアないでしょ。つまり外圧を利用してね。で、日本がよくやったのはね、外圧利用して、
うん、そうそうそう、
経済改革するってことなんだけれども、そうそうそう、うん、中国にその力ありますか、ね、
かつて、主要機がやったんですね。2001年 WTO 加盟した時に、はいはい、みんな反対して、彼は、いや、ダメだ、これ、WTO 加盟して改革を推進しようという発想なので、で、今回の国対が会議の不調和音はですね、ある意味じゃ、その改革と抵抗勢力の戦い、
うんうん、
で、その狭間にいたのが習近平国家主席。
はいはいはい、
彼がどういう見方していくか、まだもうしばらく様子を見ないといけないと思うんですよ。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。 アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
どうすかね、2000億やられたら、中国どうやって返すんですか。
返すじゃ
リターンできないでしょ。
耐えられないと思います。
耐えられない、ね、
耐えられないと思うので、はいはい、だからそこをやっぱ2000億じゃなくて、はい、一つがですね、先送りしてもらうっていうのは、時間稼ぎっていうのはよくやる。
その間に我々こういうことやりますから
っていう。そう、時間稼ぎやると思うので、うん、もう一つが今日話出てない、大きい山いつ出ていくかなんですよ。
あ、なるほどね。
で、商務部の副部長行ったって、結局、決裁権限持ってない人だから、交渉はするけど、決裁できない。だから、次送り込むのがやっぱ大きい山。そのタイミングを今測っている状況に。
でも、大きい山が行って解決できなかったら。
これはもう2000億でやられば。
やばいですよ。
だから僕繰り返し申し上げて、タイミングを測ってるんですよ。うん、それなりの自信を持たないと大きい山送れない。
送れないですよね。
送れない。
一番大きい山は、習近平が大事にしている、年齢上だけどね、部下なわけじゃないですか。
そうそうそう。
そしたら彼が失敗したら大変なことになる。
大変なことになる。ですから、軽々に送り込めないので、ね、タイミングを見て送り込むと、
なるほどね。
いう感じなんですよ。
まあだから、これからの米中関係を見ていくときは、大きい山がいつ前に出てくるか。
そうです。一つの表にいつ出てくるかは、中国社会、中国政治経済見る一つのマイルストーンというか、バロメーターになると思うんですね。
つまり国内政治の面でも大きさが出てきた時には、習近平が結構国内をまとめられたという証拠だし、
そうです。
大きさがちっとも出てこなければ、それは対米でも国内政治でも、習近平体制が結構苦しいところに立ち至っているというふうに理解できます
ね。パーフェクト。あ、もう次この番組僕出なくていいかな。
また来てください。いや、今日面白かったですね。はい。
今週は東京財団政策研究所首席研究員の狩竜さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。
不動産。売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
母さんね、
はい、
多分この番組聞く人は、あ、そうなのかと。いや、一番頭の中にあるのはね、我々日本人ビジネスマンの中にあるのは、米中というね、世界の GDP1 位と2位がね、こうつばぜり合いしてるわけですよ。どうなるんだと、その火の粉は日本にも飛んでくるか来ないのか。その問題意識じゃなくて、日本もアメリカとの問題抱えてるんですけれども、結構ね、そこにぐさっと切り込んだ感じがしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオに来てください。
よろしくお願いします。
伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。